起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の社労士の渡辺です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ、もう10月も半ばということで、
10月半ばなんですね、
はい、本来であればもう本当に気持ちのいい秋のシーズンっていうことだと思うんですけども、はい、今年本当に変じゃないですか、天気が。
そうですね、まあ、これが9月の上旬の収録なので、正直10月の気温どうなってるかわからないんですが、多分暑いんでしょうね。
そうですよね。なんか南国のような雨の降り方になったりとかね。
はい、そうなんですよね。
してるので、
実際本当に沖縄と東京どっちが暑いんですかっていうと、猛暑日とかって35度以上っていうふうに言われてるじゃないですか。
はい、
沖縄ないんですよ、実は。今年。
そうなんですか。
今のこの9月の上旬現段階で、はい。だから沖縄の方が涼しいんですね。
なんか変ですね。
そうなんです。だから避暑地はこれまでね、軽井沢とか、北海道とか、まあそういう定番なところはあったのかもしれないんですけど、もしかしたら沖縄もそのうち入ってくるのかななんてちょっと思ったりはします
ね。避暑地。
なんかおかしな話ですけどね、まあ、海があるっていうことがやっぱり涼し、猛暑を防ぐようなことになるらしいですね、うん、はい。
そっか、じゃあ秋の楽しみのこれからね、紅葉シーズンなんていうのもどうなっていくのかっていうとこですね。
そうですね、まあ、11月ぐらいなのかななんてちょっと思ったりはしてますね、
はい、紅葉を楽しみ行ったりはするんですか。
そうですね、というか紅葉ってすごい短いじゃないですか、
はい、
だから見に行こうと思った瞬間に終わってるっていうことは、
そうですね、はい、今年はなんかそういうのもゆっくりと見られる日があるといいなと思いつつ、
そうですね、
はいはい、どんなテーマになりますか。
今日はですね、まあ、ちょっと前回 の, ブラック企業のところでもお話しさせていただいたんですが、はい、就業規則っていうところってやっぱり会社のルールとして、うん、会社の働く環境を整える上で重要なものになってくるんですけど、はい、一回作ってはいおしまいっていう会社ってすごく多いんですよ。本当に例としてあったのが、ご相談があった会社で、2024年にその相談を受けたんですよ。で、今、就業規則見せてくださいって見せてもらったら、1986年に作成して、以降変えてんだか変えてないか分かりませんって言われるようなのは本当にあったんですよ。86年とかね、85年って私生まれた時ぐらいですよ。40年前の法律だと、そもそも週休2日すらも怪しいなみたいな。
あ、そうですよね、
はい、そういうものっていうのは本当にあるわけなんですね。はい、なので、じゃあ実際どういった時に、見直すのかとか、そういったところをお話しできたらいいかなというふうに思います。
はい、やっぱり長くやってるとね、はい、タイミングって難しいですよね。
そうなんですよね。例えば今ですと助成金とかを、取っていきたいからっていうところで、一回ここで就業規則見直される方っていうのは多いと思うんですね。あるいは、まあ、組織のその代表が変わったからとか、そういうようなイベントって言ったらですけれども、イベントがない限り、なかなか就業規則って変えようっていうふうに思われる方っていらっしゃらないんですね。もちろん会社に総務とか人事の方がいらっしゃって、毎年この時期に必ず見直しますっていうふうに、おっしゃる方が、いらっしゃるんであれば、まあ、必ず1年に1回は変えていらっしゃるのかなっていうふうには思いますけれども、まあ、一番の見直しのタイミング、まあ、なかなかちょっとそうは言えども、社労士がいないような会社さんとかですと、1年に1回とか半年に1回って大変だと思うので、一番ちょっとやっぱりこう、注目していただきたいのが、法改正があった時ですね。最近ですと、この間お話しした育児介護休業法の改正があって、育児介護休業規定を変えないといけないと。で、それに合わせて就業規則も一緒に変えるとか、そういったふうなところで、まあ、やっていただいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、あとはよくあるのが、トラブルが起きたから変えますと。 トラブル起きてから変えてもねって。いや、仮にそれ裁判になった時に、改定したものが適用されるわけではなくて、当然トラブルが起きた日付の時の就業規則見られるって。そうなってしまうと、まあ、意味がないとは言わないんですけれども、全然予防にはならない。まあ、ただ、この、なんていうんですかね、裁判だったりとか、訴え、トラブルを機に変えようっていうふうに思うこと自体は全然悪いことではないので、まあ、やっていただきたいというところではありますね。
そうですね。
まあ、そうですね、会社の、まあ、トラブルっていうと、やっぱり残業代の請求で、よく手当とかがあるような会社さんだと、この手当って割増賃金に入るんですかっていうところだったりとか、あとはハラスメント系の問題とか、まあ、退職で解雇ですよね、一番やっぱ多いの解雇とかの問題ですね、こういう理由だから解雇しましたと、就業規則どこにもそれ載ってないじゃないですか、なんていうようなことも、やっぱトラブルの事例としては挙げられるかなと思ってます。
理想としては、どういうペースで、まあ、見直しで直さないにしても、こういうタイミングでこうやってチェックしていくのがいいですよっていうのってあるんですか？
私個人のおすすめは、国の法律が変わりやすいのって大体4月と10月なんですよ。なので、毎年4月か10月の、どちらかは、じゃあ就業規則をちょっと見直しましょうっていうような、ルーティンにしていただくのが一番理想ではありますね。
本当にね、コロコロといろいろと法律変わっていってるっていうお話もありましたからね。
そうなんですよね。で、最新の法令のものって、厚生労働省のでインターネット上でひな型はあるんですね。で、まあ、ひな型はあるんですけれども、まあ、助成金とかで、じゃあ、そのひな型使えるかって言ったら、全く使い物にならないです。
あ、そうなんですか。
全然、要件が違うっていうところもあったりしますし、まあ、そもそもひな型通りダウンロードしたとて、いいですよ。9時、6時みたいに、公務員さんみたいな感じの働き方されている会社さんだったら合うと思うんですけど、例えば、シフト制を使ってますとか、レックスタイムとか最近使われてる会社多いじゃないですか。そういったところだと、そもそも要件として、そのひな型っていうのは、使えないとは言わないですけど、不十分なんですよね。なので、まあ、会社の規模とか業種とか、やりたいこととかの実態に合わせてカスタマイズをすることが重要なので、まあ、そこで社労士っていうところの、修行が力になれるのかなというふうには思ってます。
前回、前々回とかいろいろ話してきた、こう、ブラックだなんだって言われないためとか、本当にみんなが働きやすい環境づくりのためにも、ものすごく大事なことですよね。
そうなんです。で、就業規則自体は、法律上は10人以上の、まあ、常時雇用する従業員がいらっしゃれば、届け出をしてくださいねっていうふうな義務にはなってるんですね。じゃあ、10人未満だったら出さなくてもいいかって言ったら、まあ、確かに出さなくてもいいんですし、作んなくてもまあ正直いいんですが、雇用契約書上で、会社のルールを全部書くのって難しいんですね。例えば、解雇の規定とかを雇用契約書に1枚使って、ずらずらと結構書かれると従業員さんびっくりします。
そうですね。
なんでこんな解雇規定ばっかりいっぱいんだろうとかって思って、ちょっと不安になりますよね。なので、あとは、有給とかっていうのも、法律上、6ヶ月と出勤率8割以上。で、フルタイムであれば10日付与されますけれども、じゃあ、いざ付与された時に取り方ですよね。当日具合悪くなった時って、これ、有給取れるのかと。何日前まで申請しなさいとかってよくあるじゃないですか。そういったルールとかっていうのも、雇用契約書には書ききれないですね。なので、結局、有給の取り方について相談がありますっていう話になった時に、就業規則見せてください。ありません。いや、もう、取らせるしかないですねとしかもう言いようがないんですよね。ルールがないので。なので、まあ、人数規模関係なく、まあ、1人、2人ぐらいだったらまだいいんですけれども、3人とか、4人とか、結構従業員数がそれなりになってきたら、やっぱり作っていかないといけないんじゃないかなというふうには思ってます。助成金でもどうせ必要なので、助成金を使いたいっていう人は絶対作っていただく必要はあります。
いざという時に慌てて作るっていうのもまた大変ですしね。
そうですね。まあ、慌てて作っても、結局、起きたことに対して、じゃあ、訴求できるかって言われると、難しいですよね。特に裁判系のものは絶対無理ですよね。
ですね。
そうですね。まあ、あとは、よく1年に1回ぐらい見ていただくのが一番いいんですけれども、結構、スタートアップの会社さんとかで、起業したばかりで最初から就業規則作りますって会社さんも増えてはいるんですけれども、結構、いろんな手当が増えたり、いろいろ、勤務の形態変わったりなんていうことって、起こりうるんですね。まあ、うちもやっぱり起こりうることなんで、で、その度にやっぱり改正は絶対していただきたいんですよね。実態と就業規則が合ってないっていうふうになってしまうと、それはそれでやっぱり、ルールがないものと一緒なので、きちんとそこは合わせていただく必要があるかなと。それこそそうですね。なんかうちなんかも結構いろいろ、昇給だったり手当だったり、アンテコの手でいろいろやってると、やっぱ半年に1回ぐらいは何かしらは追加したりっていうのはしてますね。
そうなんですね。
まあ、そのぐらいのやっぱりスピード感で、やられるような会社さんとかは結構、一回作っておしまいではなくて、定期的に、やっぱりなんか手当が増えそうだっていうのであれば、改正っていうところで、見直していただきたいっていうところですね。
そっか。じゃあ、まあ、特にまた4月、10月っていうのが、こう、チェックのしどころですよっていう感じではあるってことですね。
まあ、そうですね、法律が、国の法律が変わりやすいタイミングはそこなので、で、あとは、組織がある程度固まってきて、働き方も固まってきたっていう会社さんであれば、まあ、そのぐらいの1年に1回ぐらいのペースで、全然足りるんじゃないかなっていうふうには思います。
で、ちょっとその辺が、これはどうなんだろうと思った時には、渡辺さんとかにご相談できるっていう
そう
こと
ですね。もちろん改定とかっていうようなところもできますし、あるいは改定する方はいらっしゃるので、ちょっと参考までに意見聞きたいっていうなどの相談を承っておりますので、ぜひ。
このポッドキャストの説明欄にも渡辺さんのところに飛べるようになっておりますので、
はい、ありがとうございます。
そちらもチェックしてみてくださいということで、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。